こんにちは、スミスです。イスラエルがバビロンに連れられ、奴隷にされた、その時代のことについて一緒に考えたいと思います。捕囚時代でありますが、バビロンの 時から始まって、最終的に主イエス・キリストが来られた時までの時代になりますね。捕囚時代の始まりは、ダニエルがバビロンに行く605年からですが、597年、そして587年の時に、ネブカダネザルはエルサレムに来て、最後の587年の時に神殿も全部破壊して、イスラエルは国としてもう存在しなくなってしまいました。その70年の捕囚の時が終わったら、イスラエルはカナンに戻って、その新しい回復の時代が始まります。捕囚の時からずっと主イエス・キリストの来る時までの時の原則は同じなんです。イスラエルはもう自分の王様を持たない。外国に住んでいても、自分たちの場所に住んでいても、最終的にイスラエルを支配するのは異邦人の王たちである。バビロンの王、ペルシャの王、ギリシャの王、ローマの王。イスラエルはバビロンの時から主イエス・キリストの時までに独立した国ではなくて、他の王国、まあ帝国の下にあるものとしてしか存在しない。しかし、それはこの時代の本当の意味をよく表します。つまり、これは第2回の預言者の時代である。ちょうどアブラハムの時から、イスラエルはエジプトから出る時までに、イスラエルは外国に住んで奴隷にされていると同じように、ダニエルの時からキリストの時までに、イスラエルは、まあ、自分の国の中に住んでも外国に住んでも奴隷にされているかのような立場であります。これはつまり預言者たちの時代であって、イスラエルの責任は外国に対して、この世の国々に対して神様の御言葉の証しをする。ダニエルとヨセフはどんなに似ているのかということを少しでも考えればわかると思いますけれども、ダニエルだけではなくてネハミヤもそのような役割を果たすリーダーでありますし、エズラもペルシャの中で尊敬されていたリーダーでありました。そしてエステルは本当にダニエルに似ているような預言的な働きをする。そのような感じで、イスラエルはバビロン、ペルシャなどの支配の下に立って、王たちに対して御言葉からのアドバイス、教えを与える。そしてその帝国のイスラエルに対する責任は、イスラエルを守るという責任でした。そのようにずっとバビロンの時からローマの時まで、このクリスチャンではない帝国がイスラエルを守ったり助けたりしました。クリスチャンではない帝国といっても、ネブカデネザルははっきりクリスチャンになりましたことはダニエル書の中にありますし、エステルの証、ネハミヤ、エズラなどの証は神様に祝福されて、この異邦人の王たちはみんなクリスチャンではなかったとは思いません。中に本当の神様を知るようになった王たちもいただろうと思いますが、いずれにしてもこれは預言者の働きをするイスラエルの時代であります。エルサレムはもう一度エズラの時代に、ネハミヤの時代に建てられます。そして新しい神殿も与えられます。その新しい神殿はソロモンの神殿ほど素晴らしいものではありませんでしたけれども、イスラエルにとってこの預言の時代において、この世にあるエルサレムにある神殿よりも イゼキエルが話しました。これイゼキエルの40から48章までのところですが、イゼキエルが話しました。天にあるその神殿が中心である。そしてペルシャに住んだりエジプトに住んだり、本当はインドまで行ったりしましたけれども、この世界のいろんなところに住んでいるユダヤ人がいろんなところで神様を礼拝しますが、大切なのはその天にある神殿だということを、この時代にイスラエルの人たちは初めて学んだという言い方もできるのかなと思いますね。イスラエルはこの時に自分の国の中で王様はいないけれども、御言葉が与えられて、そのモーセの律法に従って帝国の権威の下にあるものとして神様に仕えて、モーセの律法を守ったりしなければならないという時代でありました。この時代の中でイスラエルの働きは本当は非常に重大なんですが、そのことについて他のシリーズの中でエステル書を通して一緒に考えたいと思います。旧約聖書のマラキ、旧約聖書の最後の書物は、主イエスキリストがこの世に来る前に300年以上の前に書かれた書物であります。つまり旧約聖書の終わりの時から主イエスキリストがこの世に来ました時までのギャップはあります。それで旧約聖書と新約聖書というように聖書を分けて考えたりする人もいますが、そのように考えるよりも本当は旧約聖書の中にもギャップは何回もありまして、何回か大きなギャップはありました。これはただもう一つのギャップであるというように見た方がいいんじゃないかなと思いますよね。そしてそのように見ますと、主イエスキリストが来た時のパリサイ人たちなどとの関係は、実はこの最後の回復の時代の中に考えるものであります。キリストがこの時代の終わりに来まして、そしてイスラエルにご自分をメサイアとして紹介しました、提供しました。当時のパリサイ人たちは神様の御言葉から離れて、けれども昔のイスラエルのように偶像礼拝を行ってたというわけでもない。当時のパリサイ人たちは自分たちの伝統を持って神様の御言葉を無効にして、自分たちの伝統に従って主イエスキリストの教えを聞こうともしなかったということは福音書の中に記録されている。そのように主イエスキリストご自身がバビロンから帰ってきたイスラエルに対して証しをしましたが、イスラエルの人たちは聞く耳がない。そのために神様の裁きはまた来るけれども、この当時のイスラエルの人たちが犯したその最終的な大きな罪は2つあります。1つは主イエスキリストご自身を十字架につけてキリストを殺しました。主イエスキリストを殺しました罪は自分のメサイを殺すという罪でした。しかしそれだけではなくて、キリストが復活して天に昇って神の右の座に座った時に御霊の祝福をこの世に送りまして、キリストの弟子たちがキリストの証を続けてイスラエルに対してはっきりそれを与えましたが、今度イスラエルのリーダーたちが御霊の証をも拒絶、それを聞き従わない、受け入れないということになりましたので、御霊の証もキリストの証も両方イスラエルは認めない、受け入れない。そのために裁きしかありませんという最終的なことになって、ローマ帝国の裁きを AD70 年に受けました。その AD70 年は バビロンの時代のネブカデネザルの裁きと同じようなものでありますが、この場合は契約のもっと大きな変化があります。つまりアダムから始まった古い契約の時代のすべての終わりとなって、神殿制度、生贄制度などは完全にその時に終わってしまいました。そして新しい契約の時代はその時からはっきりと始まって、その時から今日までイスラエルが生贄を捧げたり、モーセの律法を守ったりすることはしていないということだけではなくて、それは不可能です。2000年ずっとそれがあったので、イスラエルの人たちは自分はもう神様の民として捨てられたということを知っているはずなんです。新しい契約の時代になりました。新しい救いが与えられました。ということを悟るべきだったけれども、まだ悟っていないものがたくさんいる。そのように毎回ですね、契約の終わりに大きな罪と大きな裁きが与えられて、旧約聖書の時代ですね、アダムからキリストまでの時代の一番大きな罪はキリストを殺して御霊の証を拒絶するという二つの罪でありました。そこでアダムにある人類の堕落、アダムにある人類の神に対して敵対する、反抗する、その罪が完全に一番大きな成就において現れる。そして神様は主イエス・キリストが殺されることによって実は全世界の罪をも裁く。そして本当の意味での新しい契約、本当の意味での救いの道を開かれる。そのことについてまた今度一緒に考えたいと思います。